本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、創世記35章16節から29節、創世記35章16節から29節。彼らはベテルから旅立った。エフラテに着くまでまだかなりの道のりがあるところで、ラケルは出産したが難産であった。彼女が大変な難産で苦しんでいたとき、助産婦は彼女に、恐れることはありません、今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み魂が離れ去ろうとしたとき、その子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道で葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を建てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。イスラエルは旅を続け、ミグダル・エデルを過ぎたところに天幕を張った。イスラエルがその地にとどまっていた頃、ルベンが父のそばめビルハのところに行って彼女と寝た。イスラエルはこのことを聞いた。ヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ。レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシェル。これらはパダンアラムで生まれたヤコブの子である。ヤコブはキリアテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのところに着いた。そこはアブラハムとイサクがかつて起立していたところである。イサクの生涯は180年であった。イサクは年老いて満ちたり、生き絶えて死に、自分の民に加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬った。本日は信じてめでたしめでたし、という題でマーク・ボクネグラ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。先ほども書きましたけど、実は今日創世記の最後の創世記シリーズの最後の説教なので、本当に皆さんと一緒に、創世記見れたこと感謝です。私たちは今まで、2022年から、12章から35章まで読んできました。で、1章から11章とヨセフの話の37章から50章は、違うシリーズでやりたいと思いますので、創世記ここしかマーク好きなんだではないです。違う時にやります。なので、はい、一言お祈りします。愛する天のお父様、また、このように、ヤコブの話がここで終わりますけれども、本当にアブラハム、イサク、ヤコブの話からいろいろ信仰のこと、神様の恵みのことを知ることができて本当に感謝します。どうか神様、私の考え、私が語りたいことを語るのではなく、聖書に書いてあることをどうかそれだけを語ることができるように、私の口を清めてください。そして私たちが、聞きたいことではなく、聖書に何が書いてあるのかを聞いて、それを受け入れて、それを信じて、それを従うことができるように、私たちの、私たちの心を整えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、子供たちに質問です。つまんないこと、意味のないこと、めんどくさいことをもう永遠にやり続けることを好きな子いますかって言ったら、いませんよね。同じことをやり続ける、めんどくさいことをやり続けるとは誰もやりたくないですよね。意味のないことをやりたくないですよね。めんどくさいなという気持ちはもうある意味嫌ですよねっていう。私は高校生だった時に、なんかわかんないですけど、その時人生ってちょっとめんどくさいなって思い始めた時期があったんですよね。で、その時私クリスチャンではなかったんですけれど、ある本と出会ったんですね。カミューっていう本なんですけど、カミューさんって言いますね。カミューさんの本を読んでたんですけれども、そのカミューさんの話でこういう例え話があります。ちょっと難しいかもしれないですけど、例え話が分かりやすいかなと思うんですね。この例え話では神様がいたんですね。神様で、その神様が罰を 受けてたんですね。でこの神様の名前っていうのはシシュポスって言うんですけれども、ちょっと言いづらいのでポスさんと言いますね。ポスさんですね。ポスさんっていう神様が罰を受けてます。でこういう罰なんですね。大きな岩を山の上まで押し上げるっていう罰ですね。で押し上げ頑張ってぐーっつって押し上げて、何が起こるかって言ったら、また岩が下まで転がるんですよ。あそうかっつって、でもう一回なんかうーっつってやって、押し上げてってまた転がるみたいな、それを永遠にやり続ける。めんどくさいですね、意味ないですね、辛いですねっていうことになりますよね。で神さんはこの岩をうわーって山の上に押して、そしてなんか転がるっていうのは人生みたいだよねみたいな、めんどくさいよね、嫌だよねっていうふうに書いてた、あって、ああ高校生の時には本当にそうだなって思ったんですよね。皆さんもいろんなめんどくさいこと、嫌なことを永遠にやり続けるっていうのは辛いと思いませんか。しかし神さんは、この本の書いた神さんはこう言ったんですね。ちょっとかっこいいと思うんですよ。いや、ポスさんは自分のしてることが意味がないって分かってるんだけれども、それでも岩を押し続けているんですよ。自分の運命に負けないで、それでも自分の人生を生きようとするのが、そうやって頑張るっていうのが喜びの秘訣ですよって言ったんですね。私たちはポスさんがなんか嫌だな嫌だなって思っちゃいけません。ポスさんは幸せだって思ってるんですよって、そういうふうに書いたんですね。で私高校生の時にそれ聞いて、いやポスさんかっこいいなって思ったんですよ。だけどちょっとね、年が経つと普通に考えてみてください。もしね、自分のクラスメートが校庭で大きな岩を押し続けて、ああ楽しい、ああ最高、もう人生、いやいや、もうこれいいねって思ったら、かっこいいって思いますか。羨ましいと思いますか。むしろかわいそうだと思いませんか。私たちがどれほどかっこよく自分の意味のない人生を、ああ楽しい、ああ楽しいって言っても、意味のない辛さが虚しく思えるのは当然のことです。創世記の、今日の話の創世記の中で、アブラハム、イサク、ヤコブっていう信仰の先輩がいるんですけれども、もう辛いことの連続なんです。岩を押し続けてバーンって言って、なんかそのような人生なんですね。意味なく岩を永遠に押し続けているように見えます。しかしなぜかアブラハム、イサク、ヤコブは喜んでるんですよ。ああ楽しいって言ってるんですよ。自分の辛さを喜びを持って乗り越えるんですよ。彼らはポスさんのように、無駄だけど楽しいと自分に言い聞かせて頑張ろうって言ってないんですよ。何を言ってるかっていうのは信仰の歩みの違いなんですけれども、神様は彼らに、無駄ではない、いつかその辛さの意味が分かるんだよって神様は約束してくださったんです。それを聞いてアブラハム、イサク、ヤコブが、あ、希望があるんだ、自分の辛い思いが意味があるんだって思って、喜んで頑張ったんですよ。私たちも同じです。イエス様が復活されたので、辛いことが繰り返されたとしても無駄ではないって信じることはできます。私たちも同じです。で今日それについて、今日読んだ箇所で、それって今日の先ほどマークさんの話でどうつながるんですかって、それをちょっと説明しますね、はい、で本日の創世記の、シリーズの最後なんですけれども、先ほど、説明したように、今日35章まで終わります。でこの話っていうのは、この創世記の話っていうのは紀元前2000年前ぐらいの人物について書かれています。人類は自分たちの行いや清さによってでは、天の祝福を得ることはできませんと、それゆえに神様は、アブラハムとサラという夫婦に、恵みの約束をお与えになりました。その内容としては、アブラハム家に、 まあ、約束されたのはアブラハムの一人の子孫が、まあ、天の約束の地天国を相続するということでした。そしてもう一人の、まあ、子孫、この一人の子孫により頼むなら、私たちもアブラハムと子孫と同じように、まあ、天国を相続することができるんだよっていうのが創世記の話です。でその中でアブラハムの孫、私たちはアブラハムの孫ヤコブについて学んできました。35章までの、まあ、ヤコブの人生を、まあ、何でしょう、地図で描くのならベテルから始まり2000キロぐーってあってベテルで終わる U ターンなんですね。意味ないですね。わかりますか、言いたいこと。ポスさんと同じですよね。旅の始まりでヤコブは家族が崩壊するような大失敗してしまいましたが、ベテルに戻った時にも同じように家族が崩壊してしまうような大失敗をしてしまいます。旅の始まりではヤコブが約束の地であるカナンを自分のものにするという可能性はゼロに近かったんですけれども、ベテルに戻った時にも同じくまだゼロに近い可能性だったんですね。しかし20年以上の試練を体験したヤコブは、前回の創世記の説教で言いましたけれども、深く悔い改め、再び神様を信じることができたんですね。自分の信仰が、まあ、刷新された、34章だったんですね。35章の前半ですね。で今日の話はその続きでもあり、今日の今までの話の結論のような話です。旧約聖書のヤコブは生きていた当時の神話では、まあ、神様の御業や、まあ、英雄の武勇伝を記載する際には、まあ、成功や、まあ、勝利を大げさに描きます。できるだけめでたしで話を締めくくる傾向があるんですけれども、今日の話を見ると失敗や敗北、それしかないんですよ。それしかないんですね。ヤコブが神様に立ち返った時に全てがめでたしになったのでしょうか。ヤコブは苦難、悲しみ、後悔、裏切り、死に囲まれていました。ヤコブが神様に対する誓約を果たすために父イサクに会いに出かけた時に、その途中で出産したラケルは難産でした。もう一回言いますよ。ヤコブが自分の信仰を改めて信じますって言った時に、その後に難産だったんですよ。彼らはベテルから旅立った。エフラテに着くまでかなりの道のりがあるところでラケルは出産したが難産であった。ヤコブには妻が2人とスバメが2人いたのですが、ラケルはヤコブにとって最愛の、まあ、妻でした。しかし他の3人はヤコブに10人の息子を産んでいたので、ラケルは私に子供をください、でなければ私は死にますというほど子供を欲しがっていました。そしてラケルにも、まあ、最初ヨセフですね、ヨセフが与えられましたが、その子に、まあ、ヨセフという名付けた理由は、主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにって願ったからヨセフなんですよ。そしてヤコブが神様に立ち返った後で待望の第二子が与えられましたが、ラケルの苦しみがもうあまりにも激しすぎて、その子をベンオニ、まあ、悲しみの子と名付け、ラケルは亡くなってしまいました。つまり自分の父イサク、母リベカに最愛の妻を紹介できないまま、カナンの荒野でラケルを葬り、石の柱を立てて礼拝したんですね。たとえ神様に立ち返ることはできたとしても、ヤコブは子供にできないほどの苦難と喪失を経験したんです。私たちも同じではないでしょうか。それだけではありません。その悲しみの中でヤコブは旅を続け、ミグダルエデルというところを過ぎたところに天幕を、まあ、テントを張りました。20年以上で2000キロ以上の旅がやっと終わります。しかし神様が約束された地はまだ所有して 所有していません。自分の家さえもありません。土地もありません。ヤコブはまだ天幕を張る希留者でした。つまり神様に立ち返ったとしても、神様、ヤコブは神様の約束の成就を目にすることはできなかったんです。自分の父のところへ行く途中にまた残念なことがあります。ヤコブは息子のとんでもない罪と向き合わなければいけませんでした。イスラエルが、その地にとどまっていたところ、イスラエルっていうのはヤコブのことなんですけれども、その地にとどまっていたところ、ルベンが父のそばめビルハのところに行って彼女と寝た。イスラエルはこのことを聞いた。ルベンは、ヤコブ、イスラエルの長男だったんですね。でルベンが父のそばめと寝ることは、考えられない、性的な罪でしたが、もっと言うとこれは究極の裏切りです。父のそばめと寝ることは、息子が父の権威をもう乗っ取るような行為でした。ビルハは亡くなった最愛の妻ラケルの女奴隷だったので、ヤコブの最愛の妻を奪うようなことでした。神様に立ち返ったとしても、ヤコブは自分の長男に裏切られるっていう苦難を経験させられるんです。まだまだ続きます。ヤコブがヘブロンに着いた時、父イサクと再会することはできましたが、気づきましたか？母リベカの名前は書かれてません。前回の説教では言いませんでしたけれども、35章8節にリベカの父母デボラが死に葬られたって書いてあるんですけれども、ヤコブの母リベカがもう亡くなっていることを示唆しています。母リベカのお気に入りは、ヤコブで、リベカのおかげでヤコブに長子の特権が与えられたんです。しかしヤコブが最後に母リベカに会ったのは、ヤコブとリベカの詐欺まがいの計画で家庭を崩壊させてしまった時なんです。20数年後に、感謝のことにヤコブはエサウと和解できました。約束の地に戻ることができました。しかし残念ながら、愛する母親にそれを見せることはできませんでした。神様に立ち返ることができたヤコブでしたが、愛する母親と再会することはできませんでしたし、若かった頃の罪の結果と向き合わなければなりませんでした。ヤコブの苦難、悲惨、裏切り、後悔の中で何が残ったのでしょうか。皆さんも同じような思いがあるかもしれません。ヤコブの話の終わりには、華やかなお城も強大な王国も一かけらもなりません。神様の約束が明らかに成就するような証拠、何もないです。リバイバルのようなものも何もないです。ヤコブが幸せに過ごしてめでたしめでたしという内容では全くありません。最後に残ったのは12人の息子です。22章、ヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ラケルの子はヨセフとベニヤミン、ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ、レアの女奴隷ジルパの子はガドとアッシェル、これらはパダンアラムで生まれたヤコブである。非常に複雑で、説教また読めば分かるんですけれども、非常に複雑で欲望に満ちたプロセスを通してこの12人の息子たちは生まれました。生まれましたが、旧約聖書を読んでいるイスラエル人にはこの12人がイスラエルの12ボックスの始まりであるってこともはっきり分かっています。ルベンが父ヤコブを裏切ったとしても、シメオンとレビが復讐の逆襲を行ったとしても、ユダが娼婦と寝てしまったとしても、9人の兄たちがヨセフを奴隷として売ったとしても、彼らの名前が神の民を形成する12部族になるんですよ。で、実は天国で すべてのクリスチャンにもこのゾクターたちの名前が私たちに与えられるんですよ。この12人の名前が将来にそのようなすごいことが約束されていたとしても、イサクやヤコブはその現実を間近に見ることはなかったです。全然わからなかったです。そのまま死んでしまいます。イサクは年老いて満ちたり、生き絶えて死に、自分の民に加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬った。めでたしめでたしはありません。36章では信仰のないエサウの立派な家系図がドワーって書いてあるんですよ。信仰があったヤコブにはそれほどの成功の話はそこに書いてありません。しかし信仰を持つ者にとってそれは本質的なことではないんですよ。創世記のシリーズでいつも引用してますが、ヘブル書にはアブラハム、イサク、ヤコブの信仰がこのように描かれています。11章13節から16節、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入ることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際に彼らが憧れていたのはもっといい故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。つまりアブラハム、イサク、ヤコブは自分たちが待ち望んでいるものを実際に手に入れることはできませんでしたが、はるかに遠くにある希望の本質を確信し、喜んで死を迎えたんです。そして約2000年後に復活されたイエス様がその希望を成就され、神様の約束が真実であることを証明されました。しかしまあそれはいいかもしれないですけれども、じゃあ私はどうなんですかって思うかもしれません。で今日、まあ、創世記の、まあ、何でしょう、振り返り、そして今日の話の、まあ、まとめみたいなものなんですけれども、3つのポイントを覚えていただきたいです。1つ目は、信仰は苦難や悲しみ、死からの現実逃避ではないんです。もう一回言いますね。信仰は苦難や悲しみ、死からの現実逃避ではないです。むしろ私たちが現実と向き合う力なんです。聞いたことあるかもしれませんけれども、カール・マルクスは、宗教は大衆のアヘンであるって聞いたことありますか？アヘンというのは麻薬ですよね。マルクスは自分の苦しい状況を何も変えることもせず、宗教という麻薬によって幻想の世界へ逃避し、自分の痛みを麻痺させているような人たちを見て気に食わなかったんですね。ですから宗教は 大衆の破片であると。でマルクスにとっては社会を革命することが現実と向き合うことだったっていうことを、まあ、言ってたんですね。私が もう一人好きなノンクリスチャンの歴史家ウィル・デュラント先生はこういうもうちょっと現実的な話だったんですけれども、こういうことだったんですね。宗教の主な機能はこの人生を耐えるための信念を与えることです。でそれを言ったんですけれど、ですからそのためにこういう、まあ、名言を言ったんですね。貧困がある限り神々は存在するっていう、そういう結論になったんですね。マルクスとデュラント先生の宗教観を聞いてかっこいいと思う方もいらっしゃると思うんですね。私高校生の時、大学生の時にかっこいいなって正直思ってたんですよ。いやそうだなって。でももう少し考えてみるとかっこいいんですけど何のためにならないんですよ。マルクスは全ての苦難と悲しみを除去するために革命を起こし、全ての人を平等にしようとする共産主義の社会を立てようとしたのですが、 いいか悪いかっていう、あのそれを置いといて、20世紀の歴史を見ればマルクスの考え方が現実主義よりも幻想のユートピアを追いかける理想主義だったっていうことは分かるんですよ、歴史だけで見ると。デュラント先生の貧困がある限り神々は存在するという言葉は、逆を言うとお金と教育があれば人生の難しさに耐えられるという意味も含まれていると思います。しかしお金と教育を持っているアメリカ、日本、さまざまな国々を見ると、私たちの社会は自分たちの辛い現実と向き合うよりも、お金や教育、成功や発展などで自分たちを麻痺させようとしているように見えるんですよ、私は。皆さんそう感じますか？私はそう感じるんです。皆さんはどう思いますか？もっと言うと、21世紀の発展国である日本に住んでいる私たちは、より現実に向き合っていると思いますか？またはいろんなものを使って現実逃避しているのと思いますか？どっちだと思いますか？イエス様を信じる人は悲しみや痛み、罪や裏切り、苦難や死のない世界を待ち望んでないんですよ。信仰を持つ人は現実逃避もしません。少なくともアブラハム、イサク、ヤコブの話を読んでいくと、彼らはそうしませんでした。そのような世界を待ってもいませんでした。自分の罪深さ、愛する人が犯した過ち、苦しく不安定な状況、空虚に感じる世界を何のフィルターもなく、自分を麻痺させるような薬もない中で、部分的ではなく全てをそのまま、その苦しい状況を受け入れたんです。信仰は現実逃避する手段なのではなく、私たちの辛い現実と向き合う力なんです。それに加えて2つ目に覚えていただきたいことがあります。信仰は目で見えるものではなく、目で見えない御言葉の約束に希望を置くことです。信仰は目で見えるものではなく、目で見えない御言葉に約束に希望を置くことなんです。御言葉は見えないんですよ。聞くことはできるんです。見えないですよね。多くの人は見る目で見ることができなかったり、手で触れることができないものに希望を置きたくないと思いますが、普通に考えればそれって人間らしくないことなんですよ。皆さん、あの会ったことない理想の結婚相手を待つっていうのはいいことだと思うんですね。あ、そういう人を待ってるんだ。だけど会ったことないですよね。または手の届かないゴールを目指すことっていうのは、それがなければ発展しないんですよ、文明は。または頑張れば報われる、なんとかなるっていうのは、それが本当なのかって証拠ないじゃないですか。だけどそれがなければ人って進まない。愛、達成感、平和、名誉、世界の平和のためになど、いろいろあるんですけれども、いいこと、本当にいいことなんですけれども、証拠はないんです。目で見ることができないものに希望を置くなどということは、動物にはできないことであって、人間だけはできるから、いろいろ人間はできるんですよ。ですから目に見えないものに希望を置くことっていうのは素晴らしいことです。聖書の信仰は目に見えないものに希望を置くことであり、目で見えない御言葉の約束に希望を置くことです。アブラハム、イサク、ヤコブも神様がくださる神の王国を見ることはできませんでした。人類の救い主になる自分たちの子孫イエス様に会うこともできませんでした。イエス様の名前も知らなかったです。老夫婦のアブラハムとサラがどのように子供を産むかは全然見えてませんでしたが、彼らは死者を生かし、ないものをあるものとして召される神様の御言葉を信じたんですね。信じてイサクが生まれました。同じ聖書の信仰を持っている妻をどのように見つけるかどうかは全く見えなかったイサクは、父アブラハムの望みえない時に望み抱く信仰を持って神様の約束により頼んだんですね。そして 妻が同じ信仰を持っている妻が与えられました。問題だらけの家族の歩みととんでもない罪を犯してしまう12人の息子を見て、どのように自分の家族が神の王国になるのか全く見えない、その状況の中でヤコブは見えるものではなく見えない神様の約束に目をとどめますってヤコブが決心したんです。見える状況が変わっても、見える現状が苦しくなっても、見える現実が虚しいと感じ始めたとしても、見える世界に意味を生み出すことはできなかったとしても、そのような見えない希望に私たちが目をとどめるとき、見えている現実に向き合う力があるんですよ。なぜなら見えない希望も現実なんです。もう一回言いますね。見えない希望も現実だからです。目で見ることができない、手で触れることができないから真実ではないということではありません。見えない神様の御言葉も立派な現実であり、御言葉の見えない現実によって私たちの見える現実と照らし合わせると生きる、忍耐する力が与えられます。聖書ではこう書いてあるんですね。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、幕屋っていうのは私たちの体ですね、壊れても、私たちには天に神がくださる建物、栄光の体ですね、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望してもしています。その幕屋を脱いだとしても私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋の内にあるにいる間、私たちは重荷を負って埋めいています。これはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはず者が命によって飲み込まれるために天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。ですから私たちはいつも心強いのです。アブラハム、イサク、ヤコブの信仰の歩みを通して、私たちは見えるものによらず信仰によって歩むことを学ぶことができました。しかしですよ、私も高校生のマークと、大学生のマークとノンクリスチャンの時の、そういうふうに思い描くと、なんかその対話を想像するといろいろ言えると思うんですよ。高校生のマークと大学生のマーク、見えない神様の御言葉が人間の妄想ではないことをどう確信できるんですかって、分かんないじゃないですかって、そういう疑問が湧いてくると思います。それが3つ目に覚えていただきたいことです。聖書の神様が自分の神と呼ぶことを恥と思わない理由、ちょっと恥ずかしいじゃないですか、こういう、こういう話だけど、恥と思わない理由は、生きておられる神様がご自分の約束を守られ、イエス様が実際に復活されたからっていう証拠があるから、私たちは恥と思わないんですよ。単刀直入に言うと、創世記を読む理由、神様の約束を信じる理由は私一つしかないと思うんです。一つです。アブラハム、イサク、ヤコブは模範的な歩みをしたからではありません。読むと全然模範的に なってないじゃないですか。聖書の神様により頼むことは、なんか自分の精神衛生上にいいからではないと思います。アブラハム、イサク、ヤコブは読むとそういうことは分かりませんよね。イエス様はこうおっしゃいます。死人の復活については、神があなた方にこう語られたのを読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。つまり私たちが創世記を信じて読む理由は、神ご自身が生きておられ、亡くなったアブラハム、イサク、ヤコブに命を与えられたからなんです。それだけです。その上、イエス様ご自身が実際に死から復活されたので、 アブラハム、イサク、ヤコブが待ち望んでいた天の故郷、天の約束の地が実際に存在して いることは確信できるんですよね。その証拠がなければ信じる理由ないです。つまりイエス様の復活があったからこそ、アブラハム、イサク、ヤコブが待ち望んでいた神様の約束は妄想ではないって言えます。夢ではないって言えます。人間が作った都合のいい話ではないこともわかります。なぜかというと、復活を信じたい人っていないと思うんですよね。しかしイエス様の復活を受け入れないなら、これ言えますよ。神道のよろずの神、仏教の悟り、マルクスの共産主義のユートピア、そして今流行っているイーロン・マスクの火星移住の強い願望、それもありますよね。全部同じです。あんま変わらないです。みんな見えない希望に何かに置いてるんですね。むしろイエス・キリストを信じる必要もないし、もし復活を信じていなかったらイエス・キリストを信じる必要もないし、4000年前に死んだイスラエル人の話を読む必要もない。しかしイエス様、もしイエス様が実際に復活されているなら、生きておられる神様が創世記に書かれているすべての約束を守られたって、復活されたイエス様がおっしゃったのであれば、なるほどって、そうか、じゃあ信じる価値があるんだって私たちも確信できます。アブラハム、イサク、ヤコブもまだ生きてるんだって私たちも言えます。復活があるからこそ私たちは旧約聖書を読むことができ、聖書の神様を自分の神様として恥と思わないんです。私たちはイエス様が死から復活されたこと、それを歴史的な事実として客観的に受け入れていて、それも自分の事実であることを受け入れているでしょうか。もしその現実を受け入れるなら、イエス様によって目の前にある辛い現実を乗り越える力が与えられます。あのポスさんみたいに、ああ楽しい楽しいって言って、いや楽しくないんだよって言えるんですよ。楽しくないんだけれども復活があるっていう、全然変わるんですよ。復活されたイエス様が死を打ち破られ、死の棘を取り除いてくださったからこそ、私たちはアブラハム、イサク、ヤコブのように自分の労苦、忍耐、信仰が主にあって無駄でないことを確信できます。イエス様の復活を喜んで受け入れて今週も歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは自分の現実と向き合います。本当につらいです。いろんなめんどくさいことがあります。自分の罪を見たくないです。自分の罪の結果を受け入れたくない。周りの人の罪があることも受け入れたくない。しかし神様、イエス様の復活があるからこそ、私たちは現実と向き合うことができます。忍耐する希望が与えられます。復活があるからこそ、私たちの忍耐は無駄ではないということも信じることができます。どうか神様、創世記の神様の約束、イエス様の復活を仰ぎ見て、今週のつらい現実と向き合う力をどうかお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。